今日の水戸黄門様は信金中央金庫理事長の柴田博之先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日どうしてもそのこのタイミングで、はい、柴田理事長に来ていただきたかったのはですね、
はい、
要は今もそうですけれどもね、コロナにおいて銀行として相当ダメージがあるのか、それともほぼ平常に戻っているのか、それをねやっぱりニュースでほとんどそういうふうなことしないでしょ。
そうですね、
うん、コロナがどうやとか言いますけれども、その口では政治家も経済が言うてますけれども、その経済の元のですね、はい、この社会にお金を送ってる、
うんうん、
これはやっぱり銀行業務だと思うんですよ。
そうですね、う
ん、まして信金っていうのは一番、まあ、中小企業が一番やっぱり頼りにするとこなんで、
うん、
理事長その辺どうなんですか。
柴田です、どうぞよろしくお願いします。
信
用金庫はコロナがまず一番ひどくなった頃ですね、去年の頃に、去年の5月からいわゆるゼロゼロ融資っていうやつが、制度が取り扱いが始まりまして、非常に積極的にその制度を活用して、取引先の中小企業を中心に、資金繰りの資金を供給してきたと。それはもう、取りも直さず、そういうこのコロナのこういう経済が縮む時にですね、まずその資金需要というのが出てくるので、運転資金というのがですね必要になってくるので、その資金繰り資金としてまずはゼロゼロ融資を積極的に出して、それで20年度の全体のゼロゼロ融資の取り扱い高ってのは34兆円ぐらいだと思うんですけども、そのうち の4割は信用金庫が取り扱った
そんな利率が
ことで、銀行さんの貸し出しはもうそもそも地銀さんの中はですね大きいわけですから、それに比して信金業界というのは非常に積極的に資金需要に応じたと。
なるほど、
いうことではありますね、はい、
ただその資金需要をバックアップするっていうのはすごく一般の中小企業にとってありがたいと思うんですけれども、当然借りたものは返さないかっていう、その辺のその微調整というか融資処理の部分において、その辺は従来よりも、まあ信金はこういうやり方してますよとかいう部分は、
今ちょうどですね、そのゼロゼロ融資の、元金の据え置き期間が2年とか3年とかあるわけですけども、それが切れる返済が始まるタイミングにちょうど当たってくるので、
そうですね、
まあ返せるところは返していただければいいんですけども、なかなか難しい状況になっているところについては、まあ何らかのこう手立てを打たないといけないというところで、まさに信用金庫の役割を果たさなきゃいけないという
だ
と思いますね。それはまあ国からも金融機関に対して柔軟なその対応をしてくれと、
なるほどなるほど、
いうことは言われてますので、今状況としては少しずつですけどもそういう状況になってきて、これから、状況が悪くなると信用コストという、まあ、倒産とかですね、あれがこう世の中にこう広く出てくるというタイミングなので、金融機関はしっかりとやらなきゃいけないタイミングになっていると思います。
私はバブル前後全部経験してる人間ですから、
はい、
銀行もやっぱりビジネスなんで、
そうですね、
未然に切って自分の地位ばっかり流してたって、今度は銀行自体が潰れる可能性が出ますんで、その辺で貸し剥がしの問題とかですね、そろそろやっぱり出てくると思うんですよ、
いや、まあ、貸し剥がしというのは基本的にないと信じたいんですけども、やはり資金繰りの支援と同時に必要なのはやっぱり本業をいかにお手伝いするかということで、これは各金融機関取り組んできたことだと思いますが、各事業者の方の売上が激減した折に、じゃあその売上高を売上を少しでもこう増やすように、なんかお手伝いを、例えばビジネスマッチングみたいなもので取引先を見つけてあげて売上が立つようにするとかですね、財務構造を見直して少し経費を例えば圧縮して財務を改善するとかですね、そういった支援も一方でしながら、まあ資金需要にも応じて って今があるということなので、まあ、今後のやり方としても、まあ、最悪なケースはですね、倒産ということになるのかもしれませんけれども、そうに至らないように、例えば倒産する前に、事業をどなたかにこう譲渡をして、店を畳むとか事業を畳むとかですね、そういった形で、お互いに金融機関にもとっても、まあ、いいように、で事業者の方にも負担が少ないように、そういういろんなこう解決の道を探っていかなきゃいけない時期にいるんだろうなというふうに思います。
そうですね、はい、私あの一つだけすごく印象残ってるのはですね、山一証券が潰れたと、だからほとんど私の周りの人は倒産やと思ってるんですね、でも当時の大蔵省の指導によれば、あの段階で山一が倒産されたらやっぱり大変社会的な部分が大きいと、でさらあれはあくまで大蔵省主導で、あれ自主廃業いう道を取ったと思うんですけれどもね、それはこれから例えば中小企業がですね、自主廃業をどう上手にそういうふうな部分で折り合いつけるかっていう問題もですね、僕はやっぱりこれからものすごく増えると思うんですよ。
おっしゃる通りですね。
だからその確かに今理事長おっしゃったみたいにね、そのやっぱりどっかと、相互乗り入れしてですね、経営権を譲渡して生き残らしていくと、でそういうふうな部分になった時に、僕一つだけねものすごく懸念してますのはね、私ら若い時代っていうのは担保融資でなかったら融資ってほとんどなかったんです、それ今ほとんどの中小企業はですね、その担保にするべき土地がないと、例えば営業してるうちの大半は借りビルやと、で借りビルで担保のないのに、ましてひどいのになればですね、自分の家自体も借り入れ融資で、というのは全部借金ばっかりで成り立ってる会社って案外あるんですね、で昔やったら自分の土地があって自分の建物で商売してると、それを担保に入れて借りてる場合は、しんどなったらそれのある程度処理できます。せやと借りビルで自分の資産がないのに借り入れしてる商売っていうのが、理事長最近結構増えてきてますね。
それは、金融当局からもともと要請のあったその、担保保証に依存しない貸し出しを増やしてくれと、まあ、一時期その金融検査なんかが厳しかった時代においては、担保保証のない貸し出しがあまり金融機関の中にあると大丈夫なのかと、逆に目をつけられるっていうのが我々の経験なんですけども、まあ途中からそれではなかなか経済が回らないという状況になって、担保保証に依存しない、何か要するに倒産が起こった時にその経営者の保証、経営者保証みたいなものを入れてる人はいつまでも立ち直れなくて、経済が活性化しないというようなことの、まあ、裏返して、そこはやはり担保も保証もない貸し出しを、金融機関も考えろと、その場合は、まあ、まさにこの経営の中身であったり、この本人さん の、 そのやる気であったり能力であったり、その事業の将来性だったり、そういったところをちゃんと評価をして、融資をしてしなさいと、まあ、すべきだと、まあ、まさにその通りだと思いますけども、そこに今少しずつ向かいつつあるんじゃないでしょうかね。そうしないといわゆる創業融資みたいなものですね、新しいビジネスを始められる方に対してやはり資金を提供するっていうようなことを考えると、最初から土地をいっぱい持っている方とか、資産家の方ばっかりと限りませんので、やっぱりそこは金融機関としての、まあ、見る目を養っていかないといけない、まさに新しい、僕こんな事業したいんだって言った時に、その事業の中身をちゃんと見て評価ができてっていうようなことをやはりできるようにこうなっていかないとですね、なんかこのこと先進まないですよ、
ね、結構人相が関係ありそうやね。
あ、そうでしょうね。
あの人相はやはり見るようですね。そうでしょう。
あ、今新藤さん墓穴掘った。
そう思います。
あの悪役紹介には銀行は、 人相で貸さない。
いやね、そろそろ投影上がられたら何か借り入れでも。
いやでも、でもあの悪役紹介の人たちの方であの優しいから
。優しい。
やっぱり僕あすごいなと思ったの。あのね、親近絡みが4割も貸してるって
ね。私も驚きました。
すごいと思うんですよ。
4割って聞いた瞬間に、すごい。
そうそうそうそう、
ね、どうしてもね、なんかね、都市銀行とか、うん、そういうところが多いのかなっていうイメージでしたけど、
そうそうそう、うん、そういう面ではその4割も貸してる、
はい、
まあ、中央であるべき理事長とこなんか、はい、それに対してどうなんですか。
うん、非常にタイミングよくですね、融資実行できたという実績についてはやはり評価をしていただくとありがたいなと思いますけども、やはり、うん、問題はさっき高橋さんおっしゃったように、今後そのまさにコロナの出口を出るときにうまく出してあげないと、出すだけなんか金融機関って出して、その後の面倒ってちゃんと見てくれたのかいっていう話になっては元も子もありませんので、 そうですね、そこは本当に真剣に取り組まなきゃいけないところだろうなって思います。
どうなんですか、その私はバブルをものすごく知ってる人間で、もう3ヶ月前までわ創立何周年パーティーってロイヤーでパーティーしてたところが、
はい、
っていうぐらいの速度で倒産するわけですね、
うん、
でそういうのいっぱい見てきたわけですよ。そら今回もですね、どうかなと思ってるんですけれどもね、
まあ、一部ではゾンビ企業がね、
はいはいはい、
相当いると、うん、まあ、倒産の実績も今までだいぶ数字としては外に出てこなかったので、
うん、
これから出てくるとしんどいねっていうのはあるので、
うん、
まあ、何が起こっても不思議ではないんですけれども、
そうですね、だから僕ね、中小企業の怖さっていうのはね、やっぱりね、足腰がないのと同時にね、やっぱりね、僕ね、こうなってきたらね、担保で貸してもらってる方がより安全ですよ、
うん、
もしかその借り入れベースを担保差し入れしたら、
うん、
どうにかこうにか次のステップできますからね、
うん、
それ担保なしに借りてるところっていうのはおそらくこれステップ効かなくなるというか、うん、来ると思うんですよ、
うん、
なるほど、逆に地価上がってますからね、担保価値が上がってるっていうのもあるじゃないですか。
地価もね、はい、実は一部なんですよ。
一部なんですか、うん、
全体的に上がってるはずないですよ。
うん、どうなんですか、逆にその地方によっての格差って言いますか、
地方もそうですね、
やっぱりこの、ね、県はよく借りられてるとかってございます、
感じますのは出張なんかで地方にお邪魔すると、やはり東北だったら仙台の一極一人勝ちなんですよ、
はい、
北海道行ったら札幌の一人勝ちだし、
絶対そうですね、
九州に渡れば大体福岡の一人勝ち、うん、まあ、熊本も頑張ったら言いますけど、はい、結局福岡だっていうやつで、うん、地方地方に局となるのができて、まあ、地方の東京って言ってんですかね、
う
ん、
あ、なるほど、
うん、そこにこう一極集中してしまっているなという気はしますね。それはあちこちで見かけますね、
まあ、それはどうしても大都市にね行ってやろうとする方がやっぱりメリットあるわけやから、
でバブルって面白くて地方が上がったんです。
あ、そうなんですか、
そりゃそうです。なんでこんなとこね、
はい、
1万円の土地がなんで10万すんねんっていう時代やったんです、う
ん
う
ん、あ、そんな感じでしたか。
というのはお金が余って持っていくとこなくなったから
お金が余って、
いや本当に
ちょっと想像つき
ませんけど、いや要するに周りがほんまに上がりましたよね。僕らも京都市内ですよ、周りの渦政とかちょっと離れたとこが何分も上がってね、
それですか、別荘とか買うわけですか皆さん。
じゃなくて、なんぼでもその空いてる土地を買い始めたから何分も上がっていったみたいな。
あ、なるほど、
上がるからまた貸してくれるやん、
はい、うんうん、あ、そうですね、それ担保に、
その、
うん、
その代わり止まったら終わりやん、
うん、
で私ね、そのコロナが同じ状況に何のと違うかいう危機感ものすごく持ってるんですよ、
うん、
でそれはね、政府のこれプライムにも原因があると思いますよ。果たしてね、今の状態でいいのかどうかですね。でこれはね、どうなんでしょう、やっぱり金利が低いから言うてね、ここまで続けてて銀行の経営者としてどういうふうな分析なさってるんですか。
いや、 なかなか難しいご質問って難しい問題な
ので あの難しい質問しかしないようにしてます
いやあの金融機関の経営からすればやはり金利がついていた方が経営は安くて、
そ
らそあのマイナス金利みたいなものが存在する中で、実際預金にマイナス金利はつけられないですから
本当そうです
金融機関としてお客さんから利息いただいて預金預かるというわけにいかないので、そうすると一方がそうですからね、で他方運用する資金を運用する側においても低金利マイナス金利の環境でどう運用したらいいのって、日本国内はもうダメだから海外行かなきゃいけないかねというような、あるいはリスクを取ってある運用しなきゃいけないかねというようなことになるので、ご質問から正直にお答えすると金利はあった方がいい。
そらそうですね。いや僕ね、金利がある方が銀行が適正に回ってくれる。例えばね、
はい、
笑えへん小銭を両替したらね、
はい、
そうそう
手数料がかかるって。
こんな
ね
おかしなことが当たり前のようにね。うんうん、馴染んできてるって、自分のお金引き出すのにね、お金いいんだよ、
ね、
そんなねおかしな話ね、
小銭持って行って多かったら手数料言って取られるわけでしょ。
そうです。
って
なんか ATM に大きく書いてありますよ。そうそうそう
知ってる、あんな地方の小さな銀行行くやん、
はい、
通帳持って行ってちょっとこれ1000万下ろしてと怒られねえんで、
うん、なんで怒られるんですか。
なんで前もって言うてくるんです
か。あ、準備があるんです
そんなアホなん
そうだ、柴田理事長の前で
いや理事長ほんまですよねこれ。
まあそうですね、あのそれなりの準備はしなきゃいけないでしょうね、うん、そうそう、あの1000万置いてるところってないかもしれません
、そう
やで、
そうやで、地方そうやで、
金庫あるんですよね。
いや、あのね、金庫ない今お店っていうのはね、
はい、
効率化で流行りではあるんですよ、は
い、金庫がないんです
か。金庫、あの書類の倉庫あるけど
それ言うたらあの ATM って何本ぐらい入ってるんですかね、あれ、
うん、あれはどうなんでしょう ね、
いやもうそれいろいろだと思いますけども、う
ん、あんま言えへんね
あんな、
はい、
みんな誤解してるのはね、
はい、
例えば預金を10兆円持ってる銀行が、
うん、はい、
10兆円銀行にあると思う？
ないわね、
うん、ないです。それは10兆だったらないと思いますけど1000万はあると思います。
うん、そうそう、現実に言うたら、うん、まあ 8% もしくはそのレベルでの現金あるだけでね、
うん、
90何%はないわけよ、
うんうん、
で貸して儲けてるわけ、うん、
なるほど。
とら貸してる相手の金で入れんか
った。そうですよね。
ただね、僕はあの一つびっくりするのがね、信金システムってうまいことなってんなと本当に思いますね。というのはあの各254の信金があんねんけど、
はいはい、
その元に信金中央があるわけよ。
そうですね。
信金中央いうのは一般のお客さんと接することないわけ、
うんうん、
それ案外自由で独立的な発想を持てますよね、そういう面では。
そうですね、あのただあの我々の直接の取引先にないことはないんです。あの、うん、大手の企業さんはあるんですけども、
大手あんねんで、
大手は
やっ
ぱいいところをお持ちなんですね
そこはですね、信用金庫が法律上取引ができないところなんで、はい、我々が
法律上取引、
信用金庫っていうのは中小企業とか、はい、一般の、
はい、
国民の方々と、はい、あのお付き合いするのが仕事なので、
うんうん、
それ大手のところは代わりにと言っちゃいなんですけど、我々がお付き合いしてる。
ああ、そうなんですか。これ違い方形なんですね。じゃあ
違い方形。
悪いことしてるみたい
すいません、じゃあ表現悪かったですね。
そうそう、もっと特殊なのは、今日一人ここにいなくて寂しいと思いません？いつもいる人
が
金高長官
の方、はい、
金高長官とこの共済組合いうのも、
はい、
あっこも特殊、
うん、そうですね、警察だけの、
うん、共済組合いうて説明できへんでしょ、
う
ん、
そうですね、私も初めて聞きましたから、うん、長官から、はい、
この共済組合システムの本当に上手にできてる。
うん、
あこも一般の人がいられないようにいや本当に。
でも新金の方もね、なんかフルハップとかそんなあるんじゃないんですか。
あ、フルハップは、はい、そうですね、うん、
そうですね、で話終わりました、すいません
いやあの完全に信用金庫が運営してるわけでは何ではないので、
そうなんですね、
はい、別の事業体で、はい、 はあるので、
うん、はい、さあ宣伝ばっかりしてるやん。
宣伝か、確かにあ、それで宣伝をしてるんですね。
最近びっくりした、はい、心筋中央がテレビでコマーシャルしてますね、
はいはい、やってます、やってます、
びっくりしました、
一応心筋中筋と信用金庫業界と両方一応 PR しようっていう、
そうですね、
中小企業の方のこう日常みたいなところと、うん、あとは造り酒屋の方のこう日常みたいなものを題材に、
そうですね、あれは私はちょっとテレビで見てびっくりしました。うーん、昔はほとんどしなかったですもんね。
一時期してた時期もあるんですけども、また復活させたんです。
なるほどなるほど
やはり世の中 PR が大事な、
なるほどなるほど、なるほど、
いや、あの認知をしていただくというのがですね、信用金庫業界の認知を、で、あの心筋中筋も一緒に認知をしていただくということが大事じゃないかなと思ってですね。
僕はね、綺麗語じゃなしに全てのもので認知される部分がなかったらね、やっぱりそういう面ではこの番組って案外ね、聞く人聞いたん。
そうですね、
もう、なんか特殊やから、
マニアの方がいらっしゃるとは聞いております。
なんでかって言うたらね、はい、ラジオでね、例えば柴田理事長とかね、
はい、
そういう人が事務次官も含めて、警察庁の長官とか普通に来て普通に喋る番組なんかないって、
はい、ないですね。しかも長官はレギュラーですから、今日はいらっしゃいませんけど
なんかその長官いてんかと寂しい感じで
たまに新藤さん休まれたら代行していただいてるぐらいですから。そうそう
そう、あ、今ね、はい、あのこの金魚鉢ね、
はい、
ラジオを撮ってる
金魚鉢、
今金魚鉢にね、あの岡田衆議院議員来られました、
はい、あ、ご到着でございますかこの後ね、はい、来週ご登場です。
理事長と次のシリーズで対談していただかなかった、
はい、そんな対談、はいはい、何を話すんです
か。いえいえ、あの2人とも、
ま、私も知りたい
知りたいそうそう、あの何を喋ったらいいんですか言うて、あの岡田議員から来ましたけど、はい、分かりませんと言うときましたで、それを最後に今日は、
はい
はいはい、
では来週の岡田先生の登場に期待をしていただいて、はい、今週はこのあたりで、はい、あの締めさせていただきます。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
柴田博之でした。